はい、こんにちは、サライジン光永です。大晦日の夜、いかがお過ごしでしょうか。そして2018年というこの1年、あなたにとってどのような1年間だったでしょうか。今夜は平成最後の年の瀬、いろいろと感慨を深くしていらっしゃる方も多いことでしょう。平成の次に来る新しい時代もいい時代になるといいですね。さて、発売中の語り継ぐ日本神話、特典付きでの販売が本日までとなりますので、再度ご連絡いたしました。特典は年末のこの時期にふさわしく、ノリトです。ノリトです。天津ノリトと大原へノリトの音声がつきます。天津ノリトは最もよく知られたノリトです。短くて親しみやすいですので、日常的に唱えるのに向いています。対して大原へノリトは、長く本格的な祝詞です。大晦日の神事などここぞという場面で読まれます。どちらも古事記の物語を踏まえますので、本編の音声と合わせて聞くことで一層味わいが増すことでしょう。
高天原にかむずまります、すめらがむつかむろぎ、かむろみのみこともちて、八百万の神たちを、かむつどえにつどえたまい、かむはかりにはかりたまいて、あがすめみまのみことは、豊足原のみずほの国を、安国と平らけく白しめせと、ことよさし祭りき。かくよさし祭りしくぬちに、あらぶる神たちよば、かむとわしにとわしたまい、かむはらいにはらいたまいて、ことといし、いわねきねたちくさのかきはおもことやめて、あめのいわくらはなち、あめのやえぐもを、いつのちわきにちわきて、あまくだしよさしまつりき。
ノリトの言葉は難しいです。古事記の物語を知らないと意味がわからない部分がほとんどです。しかし、その難しい言葉の向こうから、確かに訴えてくるものがあるんですよ。私自身、録音したものを自分で聞いて、涙が出てきました。罪、汚れが払われて清められる感覚がありました。何しろ一年間人間生きていたら、様々な罪、汚れがありますからね。妬みであったり、恨みであったり、ドロドロしたものがまとわりつくわけですよ。そういったものを、ノリトによって、スーッと綺麗に洗い流していただく。心も体も綺麗になって、新年も迎える、そのための祝詞です。その為の祝詞です。本日、12月31日、お申し込みまでの特典となります。お申し込みはお早めにどうぞ。というわけで、語り継ぐ日本神話、上巻神代編、下巻人代編、日本の神話を古事記に基づき、現代の言葉でわかりやすく語った、語りによる聞く日本神話、語りによる聞く日本神話です。ダウンロード版、 CD-ROM 版の両方をご用意しております。日本神話といえばどんな話をご存知でしょうか。有名なところが天の岩戸、ヤマタノオロチ、天孫降臨、稲葉の白ウサギといった有名なエピソードは知っていても、それらがバラバラで全体のストーリーとしてどうつながっているのかいまいちよくわからないという方も多いんじゃないでしょうか。また解説本などでも後半の方は端折られることが多いですからね。ヤマトタケルの話の後はどうなるのか知らないという方も多いと思います。そこで東方制作の語りによる聞く日本神話、語りによる聞く日本神話です。光の神であるアマテラス大御神が引きこもってしまい、世界は真っ暗闇に閉ざされます。 高間ヶ原の神々は困ってしまい、天の安野河原というところに集まって相談します。
どうしたもんですかね。いや、どうしたって。何しろ悪いのはあのスサノオですよ。とんでもねえ弟だ。とっちめてやりましょう。
まあまあ待ちなさい。スサノオのことはともかく、アマテラス様がいないと困りますよ。実は私に作戦があります。重い金の御事というとても頭のいい神様が、興奮する神々をなだめて自分の作戦を語ります。こうして踊りの得意な雨のうずめという神様が呼び出されます。アマテラス大御神が引きこもっている岩屋の前に舞台を作り、楽しく踊るのです。雨のうずめは面白おかしく足踏みをして踊りに踊ります。だんだん神がかりになってきて、髪の毛を振り乱し振り乱し踊りまくります。
あ、いいぞ、持ってやれ。
見ている神々は大喜びです。あっちでもこっちでも酒が開けられ、すっかり宴会です。どーっと景気のいい笑い声。
あら、何かしら。
天の岩戸に引きこもっていたアマテラス大御神は、なんだか外が騒がしいので気になってきました。とこんな感じで語っています。スサノオノミコトがヤマタノオロチを討伐する場面では、
話を聞くほどに気の毒だ。そんな怪物に食い殺されるとは、不憫にも程がある。
こうして、スサノオノミコトは、ヤマタノオロチを退治することになりました。スサノオノミコトは、まず、クシナタ姫を、髪に刺す、クシの姿に変身させ、自分の髪の毛に刺します。こうして、クシナタ姫の身の安全も確保しておいて、それから、八つの酒樽に、ジャバジャバジャバーと酒を注ぎ、ヤマタノオロチがやってくるのを待ちます。しばらくして。
ドドドドドドドドドドドドー、大地を揺さぶり、見るも恐ろしいヤマタノオロチが姿を現します。ぬお、
さすがのスサノオも、息を飲みます。ヤマタノオロチには、頭と尾がそれぞれ八つあり、目は宝月のように赤くビカビカ光っています。背中には苔や木が生い茂り、その大きさたるや八つの峰、八つの谷を這い渡るほどでありました。とこんな感じで語っています。稲葉の白ウサギの場面は、
これ私好きなんですよね。ろくでもないウサギなんで。
痛い、死ぬ、もうダメ。
大国主の御事は、うさぎを一旦落ち着かせ、話を聞きます。
いや、どうも、ひどい話ですよ。私は、この海の向こうの沖の島に住んでたんですが、いつもこっち側を見て、渡ってみたいなぁと思っとったんです。それで、サメのやつに話しかけましてね。サメさん、あんた仲間いっぱいいるようだけど、私の仲間とどっちが多いかね。
ん？そらわしの方が多いに決まっとる。
本当ですか？なんて言って。じゃあここから向こう岸までずらーっと仲間を並べてみてくださいよって言うと。サメはバカなもんですから。
なんだお安いことだ、なんて言って並ぶんですよ。
で、私はその上をぴょんぴょん渡ってきたんですけれども、あんまり作戦がうまくいったもんで、つくづく自分の頭の良さに惚れ惚れしちゃって。あと一匹、飛び越えれば岸に着くっていう時に、私つい口が滑っちゃったんですよ。
ひゃっはー、おいらは海を渡りたかっただけさー、ベーク、ベーク、サメのベーク。
サメのやつは怒ったって言っても、そら大変な怒りようで、ベリベリベリーっとひんむかれちゃって、このありさまですよ。
こんな感じで古事記のほぼ前編を語っています。そもそも古事記は、ヒエダのアレという記憶力に優れた役人が暗記していた物語を文字に書き起こしたものと言われています。つまり、最初は文字ではなく声に出して語られるものだったんです。文字ではなく声に出して語られるものだったんです。なので、古事記の物語を声に出して語り、耳で聞くというのは、 古事記の味わい方として一番ぴったりなんです。理解しやすいんです。だからこその語りによる聞く日本神話、語りによる聞く日本神話です。上巻神代編はイザナキ・イザナミによる国づくり、天照大神やスサノオノミコトの活躍、出雲神話、国譲り、天孫降臨、海幸彦、山幸彦の神話を経て、神武天皇の時代まで、そして下巻人代編は、十代崇神天皇から、英雄、大和武尊の御子と、神宮皇后の遠征、王神天皇や仁徳天皇の自責、雄略天皇の暴虐と優雅、そして二人の王子、桶と桶の復讐の物語まで。神代編、人代編合わせて、古事記のほぼ全編を現代の言葉で楽しみ味わうことができます。そして今回は年末ですので、のりと、のりとがついてきます。天津のりとと大原へのりとの音声がつきます。天津のりとは最もよく知られたのりとです。短く親しみやすいので、日常的に覚えて唱えるのに向いています。大祓い祝詞は長く本格的な祝詞です。大晦日の神事など、ここぞという場面で読まれます。どちらも古事記の物語を踏まえるので、本編の音声と合わせて聞くと、一層味わいが増すでしょう。ご購入者様の声からご紹介いたします。語り継ぐ日本神話、神代編、道人代編が届きました。毎日夕飯と入浴を済ませてから一遍ずつパソコンで聞いて、聞かせていただいています。目を閉じて情景を思い浮かべながら。大学生の頃、沢木義久著、優しく書いた日本の神話を読んで興味を持ちました。天照大神から神武天皇までが繋がっていることに衝撃を受け、以後、渡辺昭一先生、出雲井明先生、影山正春先生、谷口正春先生などの5本も読ませていただきました。28年間小学校の教師をしていました。教師生活のちょうど半ば頃からですが、どの学年を担当した時も絵本で日本神話を読み聞かせました。3学期始業式の翌日から始めて、神武建国が2月11日頃になるように1日3分程度毎日続けました。最初は5年生でした。神様の物語がいつの間にやら歴史につながっていくことに子供はわけわかんなくなってきたとつぶやきました。絵本はどうしても自分の目線が文字に向かいます。子供の目をしっかりと見ながら話せるように三永隆様のテンポとリズムを学んでいます。そして次は孫への語りができる日を待っているところです。ありがとうございました。といただきました。こちらこそありがとうございます。すごいですね。毎日学校で読み聞かせていらしたと。そして相手の目を見て、そうなんですよね。どうしてもこう文字に読み入ってしまいますのでね。相手の反応を見ながら目を合わせて読む大切なことだと思います。またこのようにいただきました。YouTube の読み上げよりこちらの方が聞きやすいです。古事記を読みたくて探していたら漫画がいいということを聞いて読んでみましたが、とても分かりづらくて挫折組でした。今少し聞いてとても面白いです。ぜひちゃんと聞きたいと思いますといただきました。漫画もいろんな人が書いていますね。私は里中真知子さんの古事記と水木しげるさんの出雲神話が面白かったと思います。またこのようにもいただきました。初めは理学から入ったのですが、日本神話の方にも興味が惹かれていきました。特に昨年は伊勢神宮、出雲大社の式年遷宮の両方に行ってきて、こういうことは有史以来だということで、また左大臣様の大和武尊の音声を聞いて、いよいよ興味を持ち、体系的に神話を学んでみたいと思ったのです。地元で開かれている古事記を学ぶ会にも参加し、仲間と日々勉強していますが、左大臣様の CD があると聞き、ご注文しました。いつもパソコンのある今で、妻や子供がテレビを聞いている横で、左大臣様のメルマガを聞いておりますが、うるさいと怒られてしまいますので、CD は車の中で聞くことにしますと、いただきました。本当にありがとうございます。他にもたくさんのご連絡、ご意見、ご感想をいただいております。大変ありがたいことです。本当にありがとうございます。というわけで、 語り継ぐ日本神話、神代編、人代編、そして両方のセット、それぞれダウンロード版と CD-ROM 版の両方をご用意しております。ダウンロード版が必要な方はダウンロード版のリンクから、CD-ROM 版が必要な方は CD-ROM 版のリンクからお申し込みください。これからの年末年始、初詣や三社参りなど、神社に参拝する機会も増えるかと思います。古事記の豊かな物語を踏まえた上で、今年は普段と違う気持ちで神社に参拝してみるのはいかがでしょうか。そのための語りによる聞く日本神話、語りによる聞く日本神話です。特典の祝詞と、特典の天津祝詞と大祓祝詞の音声は本日12月31日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。